はい、先日、ホライゾンを全クリさせていただきました。
おお。
講師を務めます、山内黒猫です。
はい。そして、私、引き金下田です。よろしくお願いします。おめでとうございます。
ようやく、だからまたやるもんがなくなっちゃいましたね。
いやいや、トロコを目指してください。
そこまで、なんか全クリした瞬間、なんかやる気なくなっちゃうんですよね。
面白かったんですか？
僕っ
最後ま
て。
で。
いや、最後まで面白いけど、三部作なんで、ホ
ええ。
ライゾンっていうのは、もう完全に物語の途中で終わりました。
アーロイでしょ？
アーロイ、そうです、そうです、アーロイ。
アーロイで抜いたりするんですか？
いやいや、アーロイブスでしょ、だって。
いや、ル
そう、
ッキズム。
ほら、致命的な欠陥があって、ホライゾンには。それが、まあ、ヒロインのフェイスっていうかね。で
そうい
も、
うんじゃない、そういうんじゃねえぞってことでしょ。
程よい距離感で没入できるみたいなことなんですかね。
まあ、トゥームレイダーとかね、バイオハザードとかは、綺麗すぎて、興奮しちゃうんで。ケツプリプリじゃんとか思っちゃうんで。
やっぱホラーと美人のね、相性っていうのは抜群なんで。ホラー映画でね、ブスでできたら、ダブルでホラーじゃんってなっちゃうんでね。やっぱこう、マイルドにしていかないと。美女で。
2B っているじゃないですか。ニーヤオートマタの。目隠れてる。あれのコスプレを深田えいみっていうトップ AV 女優がコスプレしてて。2B そんなまた開かねえよっつって叩かれてました。
まあね、何百回もアップデートされてる方なんで、深田恵美さんっていうのは。
いっぱい傷つけていくんですね。
まあ、あれですね。VTuber 界隈も荒れてるし、最近は。
え？もしや？
ルシアもそうだし、なんか、ストプリ、なんだっけな。ストプリの
ああ！
一人が、嫁が絆愛なんじゃねえかみたいな。なんか
違
もうう
でしょ、それ。
VTuber 界隈、そんなやつしかいねえじゃんみたいな。だから僕が VTuber にはまることはないですわ。
絶対にはまります。
いや。ちょっと、興味持ってみようと思ったところに、VTuber のね、不祥事が立て続けに来ちゃったんで。
絶対に、
こんな
押し
奴
たら
ばっか
幸
り
せになれる VTuber を何人かパンドラの方でじゃあ紹介させていただきますんで。
です。いいや、もういい、いいです、いいです。
話し続けてください。
はい、気を取り直して、今日はですね、ジャッキー・ハドゥーシュという人物を、についてお勉強していきたいと思います。
ハドゥーシュか。
ジャッキー。
ジャッキーね。ジャッキー好きだもんな。
ジャッキーは好き。
ね
エンドロール中の NG 集がすごい好き。
え。ほんとにだから黒猫さんっていうのはもう絵に描いたようなおじさん。
いや、まあまあもうおじさんですけどね。
ジャッキー、シュワちゃん、野球
おじさんの三大欲を満たしてくれるんで。
本当におじさん。
タピオカも好きなんで。
いや、終わってるから。
まあ、ジャッキーはですね、フランス生まれなんですけども、両親が共にアルジェリア人でして、 アルジェリア戦争というものがございました、かつて。
うん、
で、フランスに、疎開すると。戦争が起きたから、うん。フランスに疎開して、そこから2年後に生まれたのがジャッキーなんですね。で、12人兄弟の三男でございます。
岡井久美子じゃん。
そういうね、壮絶な、ね、場所にいる人、人種ほど、子供を、多く産みがちっていうかね。
支え合ってね。
やっぱりもう、残さなきゃっていうのが働くんでしょうね。死を残さなきゃっていう。いつ死ぬか分かんないから。で、親父は、アハメドっていう親父なんですけども、まあ、工場勤務で、まあ、家族養ってたんですけども、その工場でのね、仕事のストレスをすべて酒にぶつけていたと。で、まあ、やがてアルコール依存症となって、まあ、仕事中にですね、暴力事件を起こして解雇されてしまうんですね。で、母親の、ジュベールって言うんですけども、そんなハメドに見切りをつけて、離婚することになると。で、このことにですね、一番ショックを受けたのは、まあ、ジャッキーもショックなんですけど、一番ショックを受けたのは、親父であるアハメド本人だったと。ジャッキーが16歳の時ですかね、突然親父がこんなことを言い出しました。森に隠されてる。そう言うと父親は自分の頭を打ち抜いた。
いやいや。
ですね。離婚のショックでですね、拳銃自殺してしまうというね、親父が。
サンタマリア症候群じゃ、それ。
ということでですね、僕が生涯で印象に残ってる自殺のシーンというものをね、いくつか挙げさせていただきたいと思います。やはり、一つはですね、眠れる森より、本上まなみが死んでしまってね。そっから、
元祖癒し系が
元祖癒し系が。それでショック受けたんでしょうね。ゆうすけサンタマリアが、森に隠されてるって言いながら、後ずさりして、こう、屋上から飛ぶんですよね。
衝撃的でした、ね。
衝撃的でした。あとは、やはり、愛という名のもとによりチョロでしょうね。
おじさんじゃんこいつ。
まあ、チョロは、中野秀夫さんなんですけど、何上司から、いびられてたのかな、ずっといびられてて、それに腹立って、ある日、手あげちゃったんですね。上司に。で、どっか行っちゃって、で、部屋訪ねたら、まあ、首吊ってたみたいな話なんですけども。で、チョロはね、チョロっていう名字、あだ名を、実は気に入ってなかったんですね。なんかバカにされ
てた。雑魚っぽいもんね。
チョロ。でも、唐沢俊明だけは名前で呼んでたんですよ。チョロって言わずに。だから、唐沢俊明の言葉なんか、いいやつっていう風に思ってたらしいですね。チョロは。あと、あげるとしたら、ブラザーの寺島進でしょうね。
わかんないなぁ。ブラザーって岡村さん出てた？違うか。
いやいやいや、あの、タケシ映画のブラザーね。
ああ。
で、まあまあまあ、あの、ビートたけしの子分なんですけども、
うん。
敵対するやつがいて、
うん。
で、もしかしたら仲間になってくれるかもしれないっていうやつもいて、
うん。
で、仲間になってくれそうなやつの組に行ってね、あの、うん、親父、兄貴のこと頼みますよ、つって。
うん。
で、なんでそんな義理もねえのに、そんなことしなきゃいけないんだ、みたいな、言い合いになって、あ、じゃあ俺ここでね、死にますんで、兄貴のことお願いします、みたいな、言うんです。
うん。
いやいや、ここで死ぬって、みたいな、冗談、みたいな風に、冗談だろ、みたいな風に言ってたら、本当に寺島進がね、こめかみ打って死ぬんですよね。そこでみんなドン引きしてるんですけども。
うん。
でもまあまあ、そこまでやられてやら、ね、そこまでの仁義見せられたらもう、ま、約束守るしかないんで。で、ビートたけしの仲間になるっていうね。寺島進。で、まあまあ、最後にやっぱ挙げときたいのがインデペンデンスデーの親父でしょうね。
わからんな。
何にも映画見てねえじゃん、この人。
いやいや、見たよ。インディペンデンスデーを見たけど、覚えてないな。もう高校生ぐらいの時でしょ。
いや、最後に、元飛行機乗りのジジイがさ、
うん、
待たせたな、イカ野郎、つって、突っ込むんですよ。うん、まあ、犠牲になるって話なんですけど。
特攻ですね。
そう。で、それまでもう、クソみたいな、ね。描き方されてたその親父が、最後の最後で、だから地球を救うヒーローになるんですよね。
うん。
それが、まあ、印象的ですね。
俺、今パッと思いついたのは、
うん。
バトルロワイヤルっていう映画で、
うん。
少年少女たちが武器持って殺し合うんですけど。
はいはいはい。
そのクラスの中に唯一カップルがいて。
うん。
そのカップルは、手を繋いで崖から飛び降りて死ぬんですよね。
あ、そうでしたっけ？
うん。
ああ。
死ぬんだ。あ、そうそうそう。殺すんじゃなくて死ぬんだ。
ああ、なるほどね。
バラバラになるぐらいだったら。
するより、うん、愛し合って死にたいみたいな。
そうそうそう。うん。衝撃的でしたね。19歳ぐらいの僕って言った
ら。そうですか、
ね。
衝撃的なのは山本太郎でしょうよ、あの映画。
あの後あんなことになるんだってね。
柴崎コウでしょう、衝撃的なのは。あれ
栗山千明とか。
うん。
あと、印象的な自殺。
いやいや、もういいですけど、自殺。
いや、これだけはして。印象的な自殺といえばね、氷に包丁を刺して、そこに背中から飛び降りるっていうのがありますから。
そんなやついないでしょ。
コナンで、コナンでね。
まあ、自殺に見せかけるために、あ、殺人に見せかけるためにね。
そうそう、殺人に見せかけるために自殺するって、
うん。
あれを超える自殺はないんですよね。
いろんな見方があります。
それいいんじゃない？自殺対象。
いないで、そこまでいないでしょ、もう。
いや、忘れてる自殺あるんじゃない？多分バトルロワイヤルの自殺とか覚えてないでしょ、だって。
ああ。
俺もだってインディペンデンスデーのイカじいちゃんの覚えてないもん。
なんでそれ覚えてない？
だから衝撃的な自殺、皆さんね。近代一総選挙終わったらすぐやりますんで。
まあまあ気が向いたらね。
はい。
まあ、親父のね、親父がこめかみ打って死ぬってっていうね、衝撃的な光景を目にしちゃったんで、ジャッキーを。
見たのか。
見ちゃったんですよ。
うん。
やっぱそこから飛行に走るようになるんですね。
うん。
うん。で、22歳の時にですね、強盗の罪で、懲役8年食らうんですけども、
うん。
それがですね、獄中結婚したことによって減刑されて、まあ釈放されると。
獄中結婚って減刑の対象なの？
まあまあ、嫁がかわいそうだからってこと？うん。まあ釈放されて、
うん。
で、釈放された後、続いた、結婚生活の期間、わずか8ヶ月と、いうことで、これ、まあ、見ようによっては、釈放されるために結婚したんじゃねえか、みたいな。
はいはいはい。
うん。まあ、解釈もできるんですけども。もう結婚制度をこんなことに使うって、ちょっと許せないですね。
いや、許せないね。なんか、聞いてて辛かった、今。
え？
そういう風に結婚を使うっていうのは、
まあまあ、うん、辛いですよね。
減刑のために結婚とかね。
うん。
うん、そういうのが頭によぎってる人が、その、女性を騙す。
うん。
っていうのは本当に嫌ですね。その、うん、女性を騙したり、考えたことないから。うん。
刑がないのに、辛いですわ。結婚できんてないんでね。
したいの？
懲役ゼロ、懲役ゼロ物件なんですけどね。
ああ、でも、
うん。選んでくれないですよね。
いや、でも債務者なんでね、元。
いや、完済したんで。
黒猫さんは。
大丈夫です。
うん、あ、そうですか。
だから、なぁ。やっぱ前科ある方がモテんのかな、逆に。
ああ。
全員結婚してんじゃん。
まあ、プリズングルーピーっていうね、言葉がありますから。
うん。ちょっと検討してみます。
いやいやいや。
で、28歳の時にですね、ジルという女性と出会うんですね。
はい。
このジルっていうのは、フランス語教師で、自宅で教室を開いている女性なんですけども、
う
ん、ちょっと闇を抱えてまして、まあ、つい最近離婚したばかりだったと。
うん。
の、離婚したばかりの、48歳。
はい。
まあ、うん。なかなか、辛いところです、これは。
何が？
離婚したての40代なんで、なかなか辛い。
何がですか？
状況ではありますけども。この教室に通う生徒たちはですね、たまに見かける男の人に対して不信感を抱いていたと。
うん。
それなぜかというと、すげえいろんなとこ見るじゃんっていう。家の隅々まですごい見てんなっていう。
それって何？生徒なの？
ん？フランス語教師。いや、その男っていうのは、ジャッキーです。
ジャッキーですよね。ジャッキーは、何としてそこにいるんですか？
いや、別にジャッキーは、授業を受けてないですよ。ちょっと、教室は別の部屋に、なんかたまにいるなっていう。
うん。
うん。で、すごい見てんなっていうね。
誰なんだ？ジャッキーは誰なのよ。
え？
何なの？役職は。
役職？いや、ただ部屋に呼ばれてるってだけです。ジルという、仲良くなって。
仲良くなって。
ただ部屋に呼ばれて、で、その間、うん、授業あるから、ただ、まあ、別室で待ってるっていうかね。 暇を持て余してるみたいな感じで。ね、ただすげえ見てると。
うん。
で、その教室が終わって、授業が終わって、子供たちの。うん、で、帰ってる途中にですね、後ろから話しかけられるんですね。
うん。
で、振り向くと、あの男の人がいて、僕たちにこう聞いてきたと。うん、今日教室で何か見た？見てない？うん、まあ、それならいいんだけどさ、本当に何も見てないみたいな。で、翌日ですね、フランス語の先生が死んでたという。で、当然、重要参考人として、ジャッキーも、事情聴取されることになるんですが、ジャッキーはですね、アリバイを主張するんですね。
うん、
圧倒的なアリバイ。その時間でしたらパリにいました。つって。まあ、そんなはずないって思うんですけども、
うん、
彼女がそれを証明してくれるはずです。つって、クロエという女性がいまして、そのクロエがですね、はい、その時間でしたら確かに彼と一緒にいました。っていうことで、まあ、鉄壁なアリバイを主張すると。
めっちゃ女が出てくるんだけど。
いや、女、まあ、フランスなんでね。
いや、フランスだからなの。
オフランスなんで、フランス映画っていうのはもう絶対、ね、おっぱいが見れる映画なんで、あれですけど。
どっちかっていうと、イタリアでしょ。オーラーって。
まあまあ、イタリアもね、イタリア情熱的ですけど、
うん、
エロスさで言ったらフランスの方が上かなって思いますけどね。ひろゆきもフランスに住んでますから。
ひろゆき好きすぎるだろ、こいつ。
で、結局警察は、その、ジル殺害を、立証することができずに、ジャッキーは不起訴となります。
うん。
やっぱ鉄壁なアリバイがあるんでね。
うん。
で、ジャッキーが次に出会ったのがですね、レオという、これは、もう定年退職を迎えている、レオっていう男性なんですけども、
うん。
うん、おそらくですね、自宅を出てすぐか、まあ、帰るところかわかりませんけども、そのタイミングで、襲われた、と、レオは。っていうのは、レオの自宅を知っていたんですね、ジャッキーは。だから、ま、家からつけてきたか、出てすぐのところを襲われたか、みたいな、形で。で、レオの遺体を発見したのは、レオの娘さんと、レオの奥さんが、その自宅を訪ねてきた時だったと。
うん、
で、部屋の中は荒らされていた状態で、ちょっと荒らし方が特殊でですね、すべてのものが、家の中のすべてのものが逆になっていたと。
うーわ、怖っ。
逆さになっていた。
怖っ！かっこいいし怖いな、この回。
いや、なんでですか？
椅子とかもテーブルとかもテレビとか全部逆さまになって
る。まあ、そうでしょうね。
うわ。メビウスじゃん。
逆さになってる。メビウスのは？
サイコメトロンエイジの。
か、水拳のジャッキー。水拳のジャッキー用に、模様替えしてくれたのかって話ですね。
椅子とか倒しやすいように。
うん。いえ、だいたい逆さで修行してるんで、ジャッキーって。
ああ。
水拳とね。うん。
ジャッキーわからん。
で、で、レオはバスルームで倒れてたんですけども、顔には段ボールが被せられていたと。
う あ、怖っ。
うん。いや、よくあるでしょ、これは。で、一応ですね、レオのアパートには、防犯カメラが設置されておりまして、確かにそこに不審な人物が映っていたんですけども、非常に画素数がね、低かったためにですね、ちょっと特定できなかったと。
あれ、何年ぐらいの話でしたっけ？
うん。18画素ぐらいしかなかったんで。
何年ぐらい
の話？これは、1960年生まれなんで、ジャッキーが。90年代。
ああ。
ですね。で、室内に残された DNA がありまして、それを、FNAEG、いわゆるフランス国立 DNA データベースと、照合してみたんですけども、うんうん、一致するものはなかったと。いうことで、ここら辺は、まあ、引き金先生と違うところですね。これで、完全一致してしまうのでね、データベース。
照合されたら終わりですか、
うん、これがデータベースにあるものとないものとの差ですね、これが。はい。
そうですね。だから、一回、債務整理してる人間と一回指紋を納めてる人間の二人でやってますから。
指紋は別にデータベースないんで、僕。
ああ、そうですね。
僕は大丈夫です、だから。で、次に、ジャッキーが、まあ、いろんな人と出会っていくんですけども。
すごい、ね。
バーでですね。
うん。
ローマちゃんっていう女の子に出会うんですね。バーで。で、バーで意気投合して、身の上話をしてたんですけども、まあ、親父がね、目の前で自殺するとか。
うん。
うん。まあ、なんか容疑者になるとかね、事情聴取されるとか、やってもないのに、うん。いろんななんかひどい目に遭ってきたってことを言ってたら、すごい同情してくれて、ローマちゃんが。
うん、うん。
家に呼ばれたんですね。
何？イケメンなの？
イケメンではないです。
イケメンじゃないんだ。
ええ。で、家飲み用に買った酒とかつまみを並べてるところに、うん、デビットっていうね。
ジャッキー・カルパス。
まあ、そうそう。ナトリーを並べてるんですね。デビットっていう、まあ彼氏じゃないんですけど、セフレなのかな？もう深夜4時ぐらいなんでね。
うん。
そんなタイミングで来る男いるかっていう話なんですけど。まあデビットが訪ねてくるんですけども、まあ客が来てるからっつって返すんですね。
ローマちゃん。
うん。
いいね。
そしてですね、翌日ですかね、ローマちゃん遺体となって発見される。
出会った女全部殺すボーイじゃん。狂わせるボーイ。
ローマちゃんの体内からは高濃度のアルコール、そして、うつ病の薬の成分が検出されると。
ああ。
うん。別にうつ病じゃないのに。で、バーテンダーとその客の証言、そして、このローマちゃんの事件が起きた数日後に、ひったくり事件が起きたんですけども、
うん、
それは歩行器が必要な80代のおばあちゃんが財布を奪われるっていう大変痛ましい事件なんですけども、これらの目撃証言から、ジャッキーは逮捕されると。ね、ここまでね、用意周到にやってたのに、なんで、80代のおばあちゃんからね、ひったくる事件でなんか足がつくのか、ちょっと、あれですけども。 まあ、終身刑ですね。裁判で終身刑くらいまして、2010年にですね、脳出血により、獄中死してしまったということですね。
なるほど。
ジャッキー。うん。という事件でしたけども。
全部が死んだわけじゃないか、出てきた女性。
まあまあ、クロエは生きてますけどね。
ねえ、あの時、アリバイ証言してくれたクロエは死んでないよね。
うん。
一番でっかく尽くしてくれた。
うん。クロエとおばあちゃんは生きてます。まあね、この事件で私が何を言いたかったかと言いますと、やっぱりですね。
はい。
やっぱりね。
ええ。
やっぱりこの夜来てくれっていう女の電話には応じちゃいけないってことですね。
なんで？
指紋取られちゃうから。
いやいやいや。
やっぱし、チョロをあそこで死なせるべきだったのかって。
いやいや、チョロいいわ。ほとんどの人ついてきてないし。
ということですね。ねえ。いや、あの模様替えでもしようかな。
いやいや、怖いね。それ何だったの？全部逆って。
逆位置なんでしょうね。うん。
いや、見たけど、タロット三層殺人事件。
逆位置を知らない。っていうね。
あ、見た？
見ましたよ。タロット。
あの回さ、貼り付けの被害者がいたじゃん。
うん。
で、金田一くんといえば、容疑者の顔のアップがバーン、バーン、バーン、バーン、ドゥーンってなるじゃないですか。
はいはいはい。
タロット三層殺人事件で貼り付けの被害者のをカメラが映すときに、右手、左手、右足、左足、バーン、バーン、バーン、バーン、顔、ドーンってなってました。
最高のカメラ割れだな。
ふざけてんじゃん。
ロボットが変形するときじゃん。なんなんすか。まあね。
模様替えしてください。
はい。
うん、
以上、ジャッキー・ハドゥーシュの回でした。
はい、勉強になりました。